九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は木下木芸、木下雅人。福岡県大川市、家具建具の生産高日本一を誇る町で、古くから日本家屋を華やかに彩ってきた組子細工を専門に作る組子職人。 JR 九州のクルーズトレイン七つ星の組子建具を手掛けるなど、伝統ある組子の世界にモダンという新たな光を当て、その可能性を広げてきた木下さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
Future その先。
木下さん、
はい、
私今スズムシになったような気持ちがしてるんですけれど、
はい、
不思議な空間にいます。2畳ぐらい の畳の床に、はい、四方が組子、そして天井も見上げると組子です。風も光も気持ちよく通り過ぎていきます ね、はい、この光を通してこの組子が畳の上に影絵のように模様を映し出していて、このキューブ状のお部屋は名前がついてるんですか？
はい、これ組子ハウスっていう名前をつけてます。
組子、ハウス、
はい、工業デザイナーのこれも水戸岡井さんがプロデュースしていただいて、デザインまで全て監修していただいて、
これもチームウォーカーのお仕事ですか？
はい、もう私がやったのはもうこの組子の部分だけでですね、あとはもう私の仲間チームウォーカーでこれみんなで作っております。
そうですか、はい、そのチームウォーカーのモットーみたいなことってあります？
はい、仕事を完璧にするのっていうのは当たり前なんですけど、うん、こういうものが欲しいって言われたやつを100でお返しするっていうのはもうみんなやってることなんですけど、うん、私たちはそれを120、150の形でお客様にお返しするっていうことをもう必ず心がけてます。
なるほど、はい、この組子ハウス完成したのをご覧になった水戸岡さんの感想ってどんなでした？
はい、一言目に言われたのは、清瀬君世界に行こうって、サロネイタリア持っていこうって、
世界に行こうと、
はい、これはもう絶対外国でも通用するっていう言葉をいただきました。
はあ、なるほど。
田原さん、スズムシになった気持ちってどんな感じですか？
そうですね、あの組子ハウスっていうのはこう野外に持ち運びできるんですね。だから本当こう大きなあの虫かごみたいなあのイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけれど、でその空間の中に身を置くっていうのはね、なんだろう、本当にこう人の気持ちに空間が与える影響の大きさっていうのかな、だから本当私虫っていう感じの面白い経験でした。
そんな面白いその組子ハウスが世界でどんな風に羽ばたいていくのかっていうのも楽しみですよね。
そうですね、これは世界に行けるっていうね、素晴らしい言葉でしたけれども、その世界を見据える一方で木下さんはその足元っていうんですかね、これからの大川を担う若者たちにも組子の魅力を伝えるという、そういう活動もされています。私その木下さんが授業を行っている福岡県立大川松風高校、その住環境システム科の末岡隆生君と野戸彩子さんにお話を伺ってきました。
もともとその大川に組子っていう技術があるっていうのは知ってました？
知っていました。
あ、知ってた。自分たちが制作してみていかがでした？
とても繊細な技術が必要だったので難しかったですけど、木下さんが優しく教えていただいたのでとても楽しくできました。
あの今優しい先生っていう声がありましたけど、いかがですか木下先生？
面白くてとても優しかったです。
うん、面白い、
はい、なんか教え方も本当上手で、うん、楽しく授業ができました。
あ、そうですか。高校生の生徒さんたち、はい、木下先生はとても優しくて面白い先生だって言ってましたよ。
本当びっくりしました。
どうですか、あの若い生徒さんたちと接して伝えるっていうのは。はい、
ものすごい純粋で、やりだしたらもう本当に一生懸命やってくれるんですよ。休み時間も取らないでですね、トイレ休憩もしないでぶっ続けに3時間授業を。はい、ですから住環境システム科っていうのはやっぱりものづくりの科ですから、作ることはやっぱすごく好きで選択して入ってきてるんだなっていうのも感じますね。
手応えみたいな感じられますか？
そうですね、 もちろん組子を伝えるっていうのもあるんですけど、うん、子どもたちにやっぱりこういう仕事もあるよっていうですね、うん、将来の職業の選択肢の一つになってもらえたらっていう思いがあってですね、
うん、
実際建具屋になりたいっていう将来の選択肢に入ってることっていうのはないんですよ。
あ、
だから一人でも私たちの業界に興味を持って仕事としてやってくれる子が出たらなと思って始めたんですけど、現在8名ほど今までにですね、卒業生、建具屋さんに就職していただいてですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ将来この高校から組子職人が誕生するかもしれないっていうの、
は
い、
本当
に夢じゃないですね。
楽しみにしてます。
はい、そうですか。
産地として残るためには絶対に伝えるっていうことをしていかないといけないし、うんうん、種まきじゃないですけど、ちっちゃい時の印象ってすごく覚えてると思うんですよね。自分たちが組子屋になったのをやっぱ親父の背中見てる、それと一緒で、少しでも機会があったらですね、どっかにこう印象に残ってくれるかなっていうのがあってですね、一軒だけじゃ産地とは呼べないんでですね、家具の産地であり、建具の産地であり、組子の産地であり、材木屋さんたちがいっぱい集まってる産地であるっていうのが大川の強みでもあるし、特徴でもあるし、やっぱこれがなくなったら大川が成立しないのかなって思ってですね。
田原さん、うん、木下さんの授業って本当面白そうですよね。
そうですね、なんか習ってみたいなって思いました。この大川商風高等学校には木下さんと生徒さんが作った組子が本当に溢れていまして、もう入った玄関にもありますし、うん、廊下ですとかその応接室ですとか、うん、なんだろう、本当学校っていう空間にもすごくマッチしてて、素敵なね、なんかこう温かみのある空間を作り出してましたね。
でもその生徒さんたちに期待するのはもちろん、木下さんはやっぱり自分の子供にも後を継いでほしいと思ってるんでしょうね。
中学生の息子さんがいらっしゃるんですけれども、ただご自身のお父様がそうだったように、あえてその後を継げというふうには強制されてないみたいで、まあ、子供には親父の背中を見せて、それでやりたいと思ってくれればという、そんなスタンスでしたね。
あ、親父の背中か。いや、木下さんの背中って物理的にも大きそうですもんね。
花村さんもいい勝負してますけどね。
これからの目標みたいなものはありますか？
やはりもっともっと組子の品物が日本全国のどの家にでも何かしらの組子が置いてある、もちろん大物じゃなくて小物でもいいんでですね、組子が溶け込んでるような生活になったらいいなと思ってですね、日々小物であったりとかも頑張ってるんですけど、
はい、やっぱりこの木の、しかもあの手仕事のものがそばにあるってすごく潤いですよね。
そうですね、それと世界にもチャレンジしてですね、
うん、
大川のいいものを買っていただけるような、そういうこうルートっていうかですね、道筋を作っていきたいなと思っております。
今までこの海外で何かこう、はい、セールスをしたりですとか、はい、見本一的なものとか、はい、そういう経験おありですか？
はい、あります。17、18年前になりますかね、フランス、ドイツにチャレンジしました。向こうに材料とカンナを持ってって、その場で実演をしたんですよね。
うん、
やっぱすごい反響でした。
そうでしょうね、
はい。目の前でやったんでですね。で、私と組まないかっていう話もいただいたんですけどですね。
外国の人から。
はい。はい、ですからもう一度建具で勝負したいなと思ってですね、組子建具でですね。
なるほど。
このチームオーカーのみんなで何とかこうチャレンジをして。
わあ、素敵な夢ですね。
はい、やっていきたいと。
うん、木下さんって大川にとってとても大きな存在ですよね。
そうですね、本当にあの木下さんがこう組子っていうものをこんなに多くの人に知られたっていうことを本当に喜んでられる表情を見て、なんかちょっと妙な話かもしれないんですけれども、私あの30年前にサラダ記念日っていう歌詞を出した時のことをね、なんかちょっと思い出したんです。で、私自身もその短歌って何みたいな、あの古めかしいものみたいな感じで、それをすごく歯がゆく思ってて、でもその自分の歌詞をきっかけにすごく多くの人が短歌っていうのを知ってくれて、ものすごいそれが何より嬉しかったんですね。 でやっぱり木下さんはこの七つ星っていうのをきっかけに組子って言った あれねっていう風にこう多くの人に知ってもらえて、しかもそれがなんか多くの人の暮らしの中に浸透していく様子をねものすごくこう喜んでおられて、なんかねそういうなんかちょっと私事ですけれども、あの頃のなんかこうみんなが短歌をしてくれた嬉しさっていうのかな、なんかすごく共感してお話を聞くことができました。
大川の町がどんな風になっていったらいいなみたいなことを思い描かれますか？
はい、大川ってもともとその木材の集積地から始まって木の産業がすごく盛んだったんですよね。であの高度経済成長からすごくやっぱり大川って発展した町でですね、景気も良かったんですけど今本当に落ち込んでます。実際家具の売り上げとかでももう3分の1以下に落ちてますし、建具もそうなんですけど、それでもしっかりとしたものづくりの町として大川イコールものづくりだって言って子どもたちが集まってくるようなものづくりをしに大川に集まってくるような、そういう町になれたらいいなと思ってですね。ですからまずは大川がしっかりと基盤を築いてものづくりをするなら大川に行かなきゃっていうふうになればですね、最高だなと思うんですけどですね。